人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その時、または短所ではなく長所。成功するためにこれほど努力なくてはない。成功のコツは何でしょうか。それはバカになることです。成功するならバカになければいけません。バカになればスピードと行動力が大事です。バカバカなのであまり深く考えません。考えることはシンプル。直感にも正直。発言もストレートです。やろうと思ったらすぐ行動に移します。無計画で行動を行き当たりばったり。バカになろうと思いますが、ここがバカのそういうことです。バカは失敗を恐れません。バカなので難しい要件も恐怖やリスクを気にせずやっておきます。挑戦して失敗してもバカなのではないようにしておりません。失敗したかよと失敗なのに対して笑い話に変えてしまいます。そしてバカなのでこいつまた次の挑戦を始めるのです。一連の流れを見るとバカバカしく思いますが、実はこれこそ成功に必要な要素。挑戦と失敗を何度も繰り返します。これでも起きない失敗しても早いに何度でも諦めずに挑戦します。そうこうしているうちに終わりするのです。バカバカであるゆえにスピードと行動力が凄まじい。スピードと行動力を出すにはバカにならなければいけません。頭で立ちは考えすぎてしまい何も行動できなくなります。リスクや責任を考えすぎると何もできなくなってしまいます。以下、計画や予定を立てたところで実際に仕事を始めると想定外の連続です。弁当はいいから早く始めることが大切です。行動しながら弁当すればいい。考えることが見つかればその都度調べれば答えます。どうしても自分でできないことならば専門家の力を借りればいいだけです。トライからのサイクルを早く回した方が早く成功に近づきます。成功したいならバカになりましょう。現実を見てください。学歴が低いにもかかわらず異様な仕事で成功者は大勢います。例の上に成功はありません。成功は例から外れたところになります。もしあなたならすでに成功者を示す必要があります。かなり、バカならかなり有効です。バカなりと言われるのは成功しそうだねという褒め言葉と同じです。バカという長所を生かしスピードと行動力を発揮してください。バカを直してはいけません。バカを直すと考えすぎてしまうようになるためスピードと行動力がなくなります。せっかく素晴らしい長所があるのですが、その個性を生かしてどんどん突き進んでいきましょう。バカらしいことのスピードと行動力を発揮できるでしょう。すでに勉強によって賢くなっているなら意識的に学ぶことができた方がいいでしょう。賢くなるのは難しいですが、バカになるのは簡単です。恥や、プライド性、常識や固定観念を打ち破り、自由の妄想を働かせましょう。バカ短所というのは思い込みです。バカは短所ではなく長所です。成功するためにこれほど努力なくてはないのです。バカになってスピードと行動力を発揮して成功に至る。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その2、自分のフォーを親のせいにしているうちはやめたらできない。やめたらできないなら親のせいにするのをやめることです。自分のフォーの原因が親ならば本当の人も言いたくなるでしょう。もっとお金持ちもいたらよかったのに、親の職業がもっと立派だったらよかったのに、親の育て方がもっときちんとしていればよかったのに、どこが親のせいで人生につまずいた。自分がこうなったのは親の育て方が悪かった。全て親に責任がある。親の問題が言われても言えるでしょう。親は最も基本的な人間関係でありながら最も使い物な人間関係で親のことは熟知しているはずですから、新しくしようと思えば山ほど見つかれるでしょう。親は悪いことがあるのもたくさん見つかれば、自分の不幸は親の責任になると思い始めるはずです。しかし、親の文句を言ったことで仕方ありません。不適されてもどんどん自分が下がるです。いいことは一つもありません。結局のところ責任転嫁の癖なのです。自分は悪くない。悪いのはあの人だ。人に責任を押し付ける癖があると成長できません。責任転嫁を自分は悪くないと思っているから価値が悪い。成長の向上もなくどんどん深い闇をしていきます。親は今のことますます深い闇をしていきます。自分の不幸を親のせいにしているうちはやめられないのです。もう親のせいにするのはやめましょう。産んでもらったので自分、食べさせてもらったので感謝と思うことです。それが親ならできてやらないと思うかもしれませんが、当たり前ではありません。命を張るのことは嫌なことであり、子供を食べさせるのも大きな金がかかります。それ以上を求めるのは欲張りします。勉強しようと思えば今でも勉強できるはずです。貧乏ながら自分が働いて稼がない。お金が少ないなら無駄な仕事を続けて節約を頑張ればいい。静かな人ながら図書館に行くがいい。親が愛されていなくても愛してくれる人を探したらいい。物理的に関係繋がれていないわけですが、身体が自由な人生の選択は自分次第です。本当に親が嫌なら新しい方を解決することもあるはずです。無職であっても仕事さえ選ばなければ仕事が見つかるでしょう。動いたり話したり考えたりできるなら現状を打開することができます。親を頑張らないなら自分のために頑張らないなら自分のフォーを親のせいにしているうちはやめたらできません。親のせいにするのはやめ、自分の力で行動するときやめたらできません。自分のフォーを親のせいにしない。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その3、一番問題なのは問題があるのに問題がないと思い込んでいること。本当の問題は何でしょうか。難しい問題。人生に影響する問題。どれも大きな問題ですが、大手にやっている重要な問題があります。一番問題なのは問題があるのに問題がないと思い込んでいることです。問題があるにもかかわらず問題がないと思っているのは大きな問題です。本人に問題に自覚がないため、解決に向けて行動することがありません。その改善的に問題を変えたら話すことに大きく不安な問題があることが確かして大惨事になります。例えば、なかなか調子がならないことです。調子がなくても今すぐトラブルになるわけではありません。最低限の対策では今日を許せるのではありませんが、ここに落としがなります。調子ができない生活がすると将来が不安になります。ある時急な事情が発生して、まとまったお金が必要になった時、対処できなくなるでしょう。事故や病気の関係でお金が必要になれば、命に関わる可能性もあります。現時点で問題がなくても潜在的な問題があるのです。また、自分に投資をしない生活の問題でしょう。自分に投資をしなくても今は仕事が進んでいるかもしれませんが、将来に不安があります。時代はどんどん移り変わり、新しい知識や技術が生まれています。自分を成長させて食べていかないと年齢を重ねるようになります。今は今でも学ぶ姿勢がなく、ただで過ごしているとだんだん不安になります。いつか会社の持つない全体の対象になる可能性があるでしょう。問題の存在を認識しなければ問題解決に向けた行動をすることもありません。問題にもかかわらず目を背けてみようとしないとどんどん問題が悪化していきます。現実を直視するのはストレスを感じますが、現実を直視し続けるといつか大きな失敗を起こります。問題を認識したところで先送りにすぎません。改めて自分を振り返ってみてください。問題があるのに問題がないと思い込んでいることはないかどうかです。潜在的な問題についてが今すぐ解決に向けたアクションを起こしましょう。いきなり解決するのは難しくても手元を管理できることがあるはずです。今すぐ気づいて対処すれば将来のリスクを減らせます。問題がないと思い込んでいる問題に気づく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その4、一番になりたいという人は2番にもなれない。一番になるという人が1番になる。一番になりたいと1番になる。それぞれ条件は似ていますが、同じ結果には大きな違いがあります。トップを目指すときあなたはどちらの考え方ですか。一番になりたいという人は残念ですが、一番になりません。一番になりたいという気持ちはまだ決意が弱い状態からです。できたらいいな、うまくいったらいいな、調子が良ければいいなという弱い考えでは到底一番にはなれない。本気になっているように見せかけつつ、実はまだ本気になっていない状態です。心の中にまだ見える気持ちがあります。ちょっとしたことならばお金がない、時間がない、やる気がないというわけです。そうでしょう。トラブルならばすぐ逃げ出すでしょう。なかなか困難な乗り越えられないならすぐ諦めるでしょう。曖昧で中途半端。何気にまつのことが残っていて、決意に文句が残っている状態です。一番になりたいという人は一番のことが今にもなれないのです。では一番になりはどんな考え方がよいのか。一番になりたいと考えるのではありません。一番になると考えるのです。言葉を残さず断念しましょう。なりたいではなくなるという表現でいきます。言い切ったら達成できなかったときは恥ずかしい。そう考えるならまだ決断が甘い状況です。できなかったときのことはその時はその時でいいのです。失敗から考えるのは失敗する人によくあるパターンです。笑われたら笑われたり、本気で一番目指すなら一番になると生きること。はっきり決意表明をすることでますます決意が高まります。一番になるという人は決意表明であると同時に自分を奮い立たせることでもあります。決意が高ければ余計な言い訳をしなくなります。面倒なことでも進んで始まるようになります。なかなか困難な乗り越えなくても乗り越えるようになります。自信なくても自信のある様子を見せることです。はっきり生きることでさらに自分の決意を高めることがあります。ぜひ人に話すことも一番になると言ってください。生きるだけなら特別な資格は必要ありません。強い決意さえあれば誰でも生きています。夢は生きることで実現します。一番になるという人が一番になるのです。トップを目指すなら一番になりたいではなく一番になるという。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その後、追いつこうと思っていると追いつけない。追い抜こうと思っていると追いつける。世の中には自分より優れた存在があります。自分より成績の良い人、自分より能力の高い人、自分より経験や実績が豊富な人、どの世界でも運は運がいいもの、自分より優れた人がいると男にもなります。努力して頑張っていつかの人に追いつきたい。もちろん追いつこうと思うのは自然です。自分より先を進んでいる先輩がいるといつか追いつきたいと思うでしょう。自分より優れた人がいると仕事もらえるだけでなく励みもなります。前を走る人がいればなんとか自分のペースを上げて追いつきたいと思う。そしてチャンスがあればいつか追いつきたいと思うはずです。しかし、ここに大きな落ちがあります。残念ですが、追いつこうと思っていると追いつけないでしょう。最終目標が追いつくことになっているからです。追いつけたらいいねというデータの意識では追いつけません。追いつくのは最終目標ではまだまだ夢が小さい。追いつくにはもっと加速力を上げなければいけません。勢いにスピードを上げない注意は到達するような力が必要です。今からまず追いつくことが目標になっているとなかなか加速力が上がりません。また、チャンスがあるよね、少しだけ誘ってもいいよねと頑張ることができます。頑張ればなんとかなりそうな目標だからこそ自分に甘えてしまい、なかなか頑張れない。加速力がないず、かえって差が離されることも少なくありません。追いつこうと思っていると追いつけないのです。ではどうするか。追いつこうと思うのではありません。追いつこうと思うのです。まず追いつくのは先。追いつくは追いつけたらいい。そう思うかもしれませんが、目標の順番に決まりはありません。 追い抜こうと思うと今の追い抜き方ではなく不十分だと思うでしょう。もっと努力が必要、もっと大きな力が必要、もっと大胆なアイデアが必要と思います。追い抜くためにはそもそも戦略を見直す必要も出てくるでしょう。一旦先入観や固定観念を取り除き非常識に考える必要も出てきます。その時改革と呼べるような素晴らしい知恵やアイデアが出てくるのです。一気に加速力が追いつけます。目標は高く掲げるべきです。高く掲げた方が加速力も行動力も出てきます。目標は高くなるにつれて志も高くなります。追いつこうと思っていると追いつけません。追い抜こうと思っていると追いつけるのです。追いつこうではなく追い抜こうとする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その6、余裕がなければチャンスがあっても気づけない。チャンスがない。そう嘆いている人には余裕のない生活が向けられます。いつも慌てた行動をしていて落ち着きがありません。カレンダーが未使用件が詰まっていて毎日忙しくしています。話すときも早口で聞き取りにくい。歩くときは早歩きで普通に目指します。時間も長く使っている点では素晴らしいですが、余裕がないのは怖いことです。余裕がないと何が怖いのか。それはチャンスがあっても気づけなくなることです。余裕がなければチャンスがあっても気づけません。忙しくしていると気持ちに余裕がないためチャンスがあっても気づかず通り過ぎてしまいます。素晴らしい空間が前にあっても時間に追われていると気づかず通り過ぎてしまうでしょう。人と仲良くなるチャンスがあっても慌てた話し方をしていると同じてしまうでしょう。これで契約があっても心に余裕がないと取り越してしまうでしょう。勝てる試合があっても平常心に慣れていると負けてしまうでしょう。探していた商品があっても小走りで行動していると気づかず通り過ぎてしまうでしょう。見に来たコンサートがあっても手帳に資料券が詰まっていると人気もしないで最初から始めるでしょう。割り切れも持っていても急いで会計を済ませているとうっかり使い忘れでしょう。宝くじが当たっていてもいつも忙しく決まっていると気づかないでしょう。余裕不足は重大な機会損失につながるということを肝に銘じてください。チャンスがないのは誤解です。チャンスに気づいていないだけです。チャンスを見つけるためには最低限の余裕が必要です。今一度今までを見直して余裕のある生活を行いましょう。あなたの前にはすでにたくさんのチャンスがあります。小さなチャンスから大きなチャンスまで様々です。にもかかわらずいつもあなたは多忙な時間を送っているのでチャンスの存在に気づいていません。原因は余裕不足です。チャンスを増やそうと心がけるのではありません。余裕を増やそうと心がけましょう。少しだけスピードを落とします。焦らずゆったりして心に余裕を作りましょう。余裕を心がけるとすでに目の前には多くのチャンスがあると気づけるでしょう。余裕を作ることがチャンスを増やすことにもつながるのです。余裕を作って目の前にあるチャンスに気づけるようにする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その7、すぐバラクションになろう。すぐ謝る人になろう。すぐ行動する人になろう。すぐバラクションになりましょう。簡単に笑ったら軽くなる。すぐバラクションになると思われる。無表情の方が来る。それは誤解です。なかなか笑わない人には苦がやってきません。むすっとしていると茶色な雰囲気に人が去ってしまいます。茶色なと何らかのメッセージとして誤解されます。服を引き寄せながら笑いましょう。少しでも面白いことならすぐ笑っていいのです。笑いの気持ちですぐ笑う人になりましょう。楽しもうとする人がますます楽しみます。あと軽くなって写真やすい雰囲気になります。ニコニコしていると大きな雰囲気が出るのでどんどん人から話しかけるようになります。なかなか笑わない人よりすぐ笑う人の方が写真やすいので人使いも向上します。すぐ笑うことですぐ軽くなります。謝る場面ではすぐ謝りましょう。謝ったら負け。謝るのは怖い。プライドがあって謝りたくない。なかなか謝りたくない気持ちもあるかもしれませんが逆効果です。以上あって謝らないとますますプライドが閉じます。後になればなるほど謝りにくくなります。謝らないならそれはプライドではなくただの頑固です。頑固になりたくないならつまらないプライドはさっさと捨ててしまいましょう。納得できない部分があってもひとまず先に謝っておくのが賢明です。トラブルの時は小さなうちに消しておくことです。早めに謝っておく方が収まるのも早くなります。すぐ行動する人になりましょう。後です。気が向いたらす。時間ができたらす。事情があるならですが余計な後回しはよくありません。後回しにすることが正解されるとしてますます後回しになります。不必要な後回しにしていると失敗の不安や心配も出てきて億劫になってきます。余計なことまで考えすぎるとスピードも行動力もなくなります。すぐ行動する人は強い人です。行動が早くなって結果が出るのも早くなり仕事も早くなります。仕事のスピードを上げるのも大切ですが、タクシーのスピードを上げるのはもっと大切です。行動が早くなって夢の実現も早くなります。すぐ笑い、すぐ謝り、すぐ行動する。シンプルなことですが、人生を幸せにすることは絶対です。人生のトラブルが判明してチャンスが倍増するのです。すぐ笑い、すぐ謝り、すぐ行動する人になる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その8、一仕事を終えたら休憩するのはもったいない。一仕事を終えたらそのままもう一仕事をしよう。一仕事を終えたらどうするか。ここは仕事を探しやすい場面です。普通の場合なら一仕事を終えたら休憩でしょう。ようやく終わった。疲れたと落とします。一仕事が終わった後は気持ちのいい最高感になります。肉体的にも精神的にも消耗しているはずですが、少し休んで心と体を痛めるのもいいでしょう。きちんと休んだ方が最後回復しやすくなります。国としても最高です。頭のスイッチを切り替える意味でも一旦休憩を入れた方がスムーズでしょう。仕事が終わったら心身喜びとか成果の良いにしたのも悪くありません。しかしここが大事な場面です。一仕事を終えて休憩するのもいいですが、せっかく出ている勢いも失われます。高いテンションも下がってしまいます。興奮状態も下がってしまいます。それは回復するものをせっかく出ている勢いも失われるのはもったいないと思います。ここである部分があります。一仕事を終えてもし余力が残っているならそのままもう一仕事をしましょう。勢いを大切にしてください。一仕事を終えた直後は特殊な状態になっています。勢いがリズムに乗っています。達成感があるのでテンションも高くなっています。一定の興奮状態になって集中力も続いているでしょう。仕事をするのにこれほどの条件はないのです。勢いはいつでも戻っても出るものではありません。ある条件が整ったことになって出るものです。せっかく出た勢いをわざわざ止めるのはもったいない。一仕事を終えた休憩というのルートしてあるわけではなく、そのまま次の仕事に着手するのも悪くありません。せっかく勢いが出ているのですが、そのまま次の仕事に着手しましょう。勢いに乗っている状態ですが、次の仕事もないと、さらに感動できるかもしれません。さらに大きいことは別ですが、余力が残っているなら続けて仕事に着手できるはずです。心のエンジンが立っているのですが、チャンスです。スピードを持って、質の高い仕事を行っていきます。一仕事を終えて余力が残っているなら、そのままもう一仕事をする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その9、何問に取り組んでいるときは、宝と割れようとしている時間。仕事で何問に取り組んでいるとき、こう思いましょう。宝と割れようとしている時間だと。物語停止の原理はロイド・エングレーンです。ロイド・エングレーンでは物語の要素に宝があります。宝箱には貴重な財宝が入っていますが、鍵が立っていて簡単には開かないのが定番です。しかもその鍵はなかなか見つからなくてどうします。どこかに隠されていることもあれば誰かに迷うこともあります。あちこちで鍵を探し回り、今日のせいでようやく鍵を手に入れます。鍵を見つけるのに業者なので宝箱を開けたときの感動は少々です。貴重な財宝を手に入れ、今後の冒険がなくなるのです。ロイド・エングレーンの定番シーンですが、これは私たちの仕事でも同じです。何問に取り組んでいるときは宝箱を割れようとしている時間と考えてください。何問は厄介で簡単に解決しませんが、問題解決の鍵となるヒントは必ずどこかにあります。必死でヒントを探し回りましょう。人に聞いてみる。今夜インターネットで調べてみる。試行錯誤を繰り返して自分で考え出してみる。ヒントを見つけるために、あらゆる可能性を探り、あらゆる方法を試します。しっかり探せば、いつかヒントを見つけられます。ヒントを見つけるのに業者なので、何問も解決したと感動は少々です。何問も解決するのは少々ですが、業者なので大きなものを手に入れます。何問も解決していないのはスキルアップという宝物です。スキルアップはキャリアアップにつながります。何問を通してスキルが身につけば、今度の仕事も楽になります。仕事は難しい概念です。何問は今は宝箱です。宝箱を開けるつもりで何問に取り組みましょう。何問はヒントがあれば簡単に解決します。何問が難しければ難しいことを解けると価値の高いスキルアップができます。何問は宝箱だと考え、必ず解決のヒントを探す。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その10、自分の成功していると、その代償は必ず借り換えている。自分に不利益がありそうなとき、自分の正当化することがあります。自分が悪いにもかかわらず、うまくいくわけや、どんなに正当性を主張します。頭の回転が早く、相手の不利な人なら、突然自分の正当化するのも忘れてしまうでしょう。話の実の合わせて、正当化が悪いときは、窮地を巻き切りられるでしょう。大きな悪いもなく、何事もなかったかのように、口を垂らすことができるはずです。一見すると、少しずつ読める正当化ですが、どうしようもなります。自分の正当化していると、その代償は必ず跳ね返ってきます。正当化は便利な嘘を見つけないからです。あくまで正当に見つけていただけるだけですが、いずれどこかであります。嘘をつけて見つかることになる。一度嘘をつけば嘘をつけなければならなくなります。事実と同じ何も起きなかったので、一気に帰ってきたときが怖い。受け止めきれず大変な目にあります。今まで積み上げてきたものが一気に崩壊する可能性があるのです。一度正当化を始めると、だんだん罪悪感が薄れていき、悪徳として定着していきます。自分の正当化するためなら最初から正直に生きることです。正直に話して正直に言います。もし自分に言いながら余計な言い訳をせず妻を悩みます。誤ったり誤解たり恥をかいたりすることは増えるかもしれませんが、正直に生きる方が実は楽です。余計な嘘をつかなくていいので、どこかで考えると精神的なストレスが増えます。正直な姿勢を整えて誠実な印象が伝われば、かえって信用が向上することもあります。もし正当化するくせに心当たりならば、今から正直に生きるようにしましょう。今から正直になっても学びます。大切なのは心を入れ替えることです。正しい自分に生まれ変わるつもりならば、悪い癖から早く抜け出せます。自分の正当化するのはやめて正直に生きる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その11、 苦労を楽しめることにあなたの才能がある。あなたの才能はどこにあるのでしょうか。どうすれば才能は見つけることができるのでしょうか。自分の熟知しているつもりでも才能という点になると見つけ方に戸惑う人が多いのではないでしょうか。才能の見つけ方は難しく思いますが、実は単純です。才能は苦労を楽しめることになります。あなたが苦労を楽しめることは何ですか。普通なら苦労は嫌なって当然でしょう。気持ちが上がりましたり、精神的なストレスがあったりして逃げ出したいと思います。疲れただけで楽しくない。無駄な疲れだけで不愉快。あまりに苦労が多いとそう感じ始めるはずです。しかし、苦労にもかかわらず楽しいと思えるのはすごいことです。苦しいけど楽しい。そう思えるのは心から好きである証拠です。苦労を楽しめることがあるだけで既に普通の人より聞いています。順調の時だけでなく、苦労の時も楽しく感じるのが最高です。苦労すら楽しめることが事実上、苦労がなくなると同じになります。苦労の連続すら楽しさの連続に変わります。これを才能と言わずして何と言うのでしょうか。特別な特徴であり、別としたそうです。そこにあなたの才能が眠っています。才能を開花させるには、長期的に能力やスキルを磨かなければいけませんが、苦労を楽しめるなら半分達成できているも同然です。楽しい気持ちを求めるつもりで確保していけば、ぐいぐい能力が高まるでしょう。どんどん能力を伸ばしていけば、いずれ、生きると、呼べるレベルまで向上しているはずです。いずれ、輝く才能のない自分らしい生き方を切り開く時になります。例えば、手を抜くのは大変ですが、大変なのが楽しいと思うなら、そこに才能が眠っている可能性があります。文章を書くのは大変ですが、大変なのが楽しいと思うなら、そこに才能の目がある証拠です。自分の生活を振り返り、苦労を楽しめることを探してください。まだ苦労を楽しめることがないなら、もっと経験の種類を増やしましょう。つまり決まっていると決めつけるのではなく実際に体験しています。くだらないと思っていることでも実際に取り組んでみると印象が変わるのはよくあることです。さまざまなことに挑戦してみて苦労があっても楽しめることを見つけてください。どこかにきっとあります。苦労が楽しめることを自分に才能を探してみる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その12、チャンスは何の前でもなくやってる。体の中に弁当の予兆を入れておこう。チャンスをつかむ基本とは何か。それは体の中に弁当の予兆を入れておくことです。体の中に弁当の予兆を入れておき、最下位と3つ、最後にしておきましょう。使用頻度は低いかもしれません。滅多に使わないかもしれません。使うとしても週数回、月数回という程度でしょう。別に必要ないよね、滅多に使わないよねと思うのが正直なところでしょう。しかし、その油断が落ちないです。使用頻度は低く、作業でもないかもしれませんが、それでも警戒しておく方がいい。そういうことで、チャンスの差がないからです。役立つ話はあると急に登場します。誰かと会話しているとき、急に役立つ情報を受けることがあります。大切な情報は前でもなくいきなり登場します。頭で記憶して覚えようとしても覚えてなかったり、忘れをしたりします。そんなとき、弁当の予兆があれば便利です。さっと取り出してみることが大切な情報を流すことになります。どんなに記憶力の悪い人でも弁当の予兆があれば記憶として残します。メモが記憶の代わりになっているので、時間がなくても安心です。相手に言えないと説明したいこともあるでしょう。言葉だけで説明することもできますが、限界もあります。言葉だけでは誤解を生むかもしれません。そんなとき、弁当の予兆があれば、いや、増加で笑いやすく説明できます。笑いやすく説明できることであるビジネスチャンスもあります。間違いが悪いでいると、仕事に役立つアイデアを思いつくことがあります。もともとしていると忘れてしまいます。良いアイデアは7秒しか同じ。突然、現れてはさっと消えます。そんなときも、弁当の予兆があれば、アイデアを書き込むことができます。相手に連絡先を渡したいこともあるでしょう。メモ帳があればその場で書いてさっと渡せます。間違って急に有名人と遭遇することもあるでしょう。伝統の帳があればすぐサインを書いてもらいます。伝統の帳の用途は確かようです。シンプルだからこそ最下は無理ない。伝統の帳を警戒しておけば一度からチャンスがやってきても対応できます。伝統の帳のおかげで人生を変えるようなチャンスを掴む可能性もあります。肌の中で向き合うでもいいですが、体の中に入れておくだけで十分です。別に難しいことはなく今からでも取り組みます。伝統の帳は使用頻度が低く使う予定がなくても警戒しておいた方がいいものなのです。体の中に伝統の帳を警戒しておく。人生逆転で成功のチャンスを掴む30の方法。その13、一発逆転のやる人は挫折する。小さな成功をつなげる人が逆転できる。急車が出したい時に出たくなるのは一発逆転です。映画やドラマのクライマックスは一発逆転のシーンが出番です。絶対絶命のピンチから抜け出し一気に挽回する。ドラマチック連勝的なシーンです。テクニックや逆転ができればどれだけ楽でしょうか。映画やドラマの影響もあり、私たちも一発逆転のイメージです。あまり苦労したくないので最初から一発逆転を狙おうとする人もいるでしょう。しかし実際のところ一発逆転を狙うのは現実的ではありません。一発逆転を狙うためには実力だけでなく運や奇跡も必要になるからです。実力が自分の努力で何とかなっても運や奇跡はどうも変えません。運や奇跡は簡単に起こるものではありません。運や奇跡は手に向かって命なく自分にできることは限られます。努力で多少コントロールできたとしても無理ある程度。たとえ運や奇跡が起こったとしても特別大きなものではありません。全部に近い可能性に変える必要があり、やむべき要素が強くなる。不可能ではないものを極めて実現が困難です。案に案内で一発逆転をやっていると、かえって苦労を増やし痛みになるでしょう。一発逆転をやる人は挫折することになるのです。では、きちんと逆転するにはどうすればいいか。一発逆転をやるのではありません。小さな姿勢を積み上げていくのです。小さな姿勢なら運や奇跡に頼らなくても実力の範囲で可能です。できることから始める。小さな仕事をきちんと仕上げていく。目の前の仕事を一つずつ丁寧にこなしていく。少し難しいことなら背伸びをして達成していく。小さな姿勢をコツコツ積み上げていくと、どんどん大きな結果になります。どんなに小さなことでもコツコツ堅実にすれば大きな成果につながります。小さな姿勢が一定程度止まったとき、最終的に逆転を果たすのです。つまり、あなたの目の前にある仕事を逆転を果たすためのような一歩。張り切って仕事に取り組みましょう。一発逆転に踊るのではありません。一発逆転は、やって、こういうものではなく、グルのこういうものと考えるようなことです。きちんと逆転を果たしながら、小さな姿勢をコツコツ積み上げていくのが一番。時間がかかりますが、一番現実です。遠回りに思いますが、実は一番チャンスです。小さな姿勢を積み上げる人が逆転できるのです。逆転もしながら、一発逆転を狙うのではなく、小さな姿勢をコツコツ積み上げていく。親、友人、先生から将来を期待されることがあります。上司、先輩、取引先から仕事を期待されることがあります。期待されると嬉しいですね。期待されるのは客観的に褒められるのと同じです。あなたには期待するだけの大きな価値がありますと言われているのと同じです。自分の能力と存在価値が認められているとあり、気持ちが高揚します。自分は記憶に値する人間と思えば、自身と自己肯定感が高まって心が高まるでしょう。期待されると期待に応えたくなって、ますますモチベーションが高まります。多くの人から期待される人生の方が生き生きになります。できるだけ期待されたいと考える人も多いのではないでしょうか。では、期待されないのは悪いかというと、それは違います。期待されないのもなかなか悪くありません。むしろ快適です。期待されていないと期待に応える必要がなくなります。余計なストレスやプレッシャーもありません。フットワークも高くなります。自分の作業で自由に判断や行動ができます。うまくいかなくても、がっかりされることもありません。期待に応えられなくてごめんねと謝る必要もありません。振動が小さくなり、いきやすくなるのです。どうか自分が期待されていないからといって、がっかりしないでください。むしろ、期待されないのがチャンスと思うことです。実力や実績を積み重ねていくと、いずれ注目されるように、期待が見られない状況になります。期待に縛られている人からでは、期待されていない人を羨ましく感じることでしょう。期待されていないならその期待されていないからこそ、勝手に行動力があります。期待されていないと、自由、スピード、フットワークのみつながります。自由、スピード、フットワークというメリットを生み出すが、大きな仕事もついついこなせるでしょう。期待されていないからこそ、仕事もあるはずです。リモートスパンもなく、開放的な気持ちを楽しめます。期待されていないのも、なかなか快適です。期待されるのは気持ちいいですが、期待されないのも気持ちいいのです。期待されていない状況を生み出して、行動力を発揮する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その15、成功するための最適なペースはゆっくり急ぐ。成功するためには、どんなペースが良いのでしょうか。ゆっくり進めていけばいいだろう。そう思う人もいるかもしれませんが、ペースが遅すぎるのも問題です。もちろん、地味や遊びならゆっくりしたペースでもいいでしょう。誰も迷惑をかけず、特に争うことまでは自分のペースでのんびり進めていけばいい。しかし、成功を目指しているならゆっくりした仕事は厳しいでしょう。成功するためには、少なからず予想の世界に動かなければいけません。成功を求めていないならスピードを気にする必要はありませんが、成功を目指しているならやはりスピードは欠かせません。しかし、成績なり少しでもレベルの高い状態を目指すなら、仕事時間を長くしてスピードを意識する必要があります。では、とにかくスピードを意識して急ぎがいいかというと、それも違うのです。急転も急転もなく、延々と仕事を続けるのは無理があります。人はロボットではなく、生き物です。人の気力、体力、精神力には限界があります。一時的にペースは上がっても、長期的に続けるのは難しいでしょう。急転も急転もなく、毎日仕事場では一切限界に達してしまうでしょう。また、無理なスピードで進めると、試合や確認が遅くなり、ミスや失敗が増えると思います。ゆっくり戻れ。急ぐのもダメ。では、どうすればいいか。この答えこそ、両方のいいところをした、ゆっくり急ぐです。ゆっくりしたペースを意識しつつも急ぐようにするということです。例えば、仕事です。仕事は毎日行いますが、急転は多めのようにします。急転さえ取っていれば、無理することはありません。仕事のペースはゆっくりでも毎日継続することになるので、結果として急ぐこともあります。マラソンに例えると、されたとき立ち止まるのではなく、歩くイメージです。完全に立ち止まるのもいいですが、ペースと一気に遅れます。そこで、これを最小限にするため、歩きながら体力を回復させていくのです。されたら歩き、元気ながら走る。歩いたり走ったり、心に繰り返せばゆっくり急ぐという状態にできます。ゆっくりすることのメリットと急ぐことのメリットの両方を同時に実践できる。結果として、最も成功しやすくなるのです。ゆっくり急ぐ、意識しながら成功を目指していく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その16、ヒレの頻度を演じると未知になる。ヒレの頻度を演じると一般になる。プロと災難が多くて不幸の 人生が救助演じたくなるでしょう。私はこんなに不幸、こんなに惨め、こんなにかわいそう。悲劇の日々を演じていれば多くの人に同情してもらえます。あなたを心配する人たちが優しい声をかけてくれるかもしれません。多くの人が同情されることに快感を覚えるかもしれません。いつだけか助けてくれることを期待して悲劇の日々を演じていることもあるでしょう。しかし悲劇の日々を演じたところでもです。どんなに自分のかわいそう、かわいそうと思ったところで何の役にも立ちません。かわいそうだねと思われてはいいです。かなってもらおうとすることは大いにして滑稽です。やればやるほど痛々しい様子が漂って役とか、自分に関心を向けてもらうためには恐れられて見られるでしょう。また始まった。もうその作戦には引っかからないよと思われます。演じることには現実させることもあります。成功者の不要していると成功に近づくように悲劇の日々を演じているときに近づいてしまいます。気づけば本物の悲劇の日々をやっているに違いません。悲劇の日々を演じたところでますます惨めになるだけなのです。悲劇の日々を演じるのではありません。演じるなら悲劇の日々です。どんな悲劇も表現の方法を工夫すると悲劇に変えることができます。ミスをしても笑いに変えればいい。目の前の環境でも笑顔できることは可能です。不幸や災難があっても落ち込むのではなく笑い飛ばしましょう。笑い飛ばしてしまえばどんなことでもパッと明るい雰囲気に変わります。大変なことがあっても弱いわからず懸命に頑張りましょう。頭が悪いならバカなのでいつも元気ですと開き直って振る舞えばいい。貧乏な家なら正直に貧乏な家だよと笑ってしまえば明るくなります。失敗をしたら笑いに変えてしまえばいいのです。悲劇の日々を演じると多くの人の心を動かします。辛い状況にも見えないで悲劇に窮するなどと本当に立派です。演じるなら悲劇の日々ではなく悲劇の日々です。悲劇の日々を演じると惨めになります。悲劇の日々を演じると立派になるのです。悲劇の日々を演じる会なら悲劇の日々を演じる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その10なら、あまり自信がないならやった方がいい。全く自信がないならやめた方がいい。自信がないという状況には20になります。あまり自信がないと全く自信がないです。どちらも自信がないという点は同じですが、挑戦するかどうかの判断が変わります。まずあまり自信がないならやった方がいいでしょう。あまり自信がないということは何ならうまくいく可能性があるということでもあります。自信がないというと否定的に聞こえますが肯定的に考えましょう。努力次第で何とかならぜひ挑戦した方がいいでしょう。時には背伸びすることも大切です。自信のあることだけ繰り返してもなかなか成長できません。あまり自信がなくても乗り越える課題として前向きに取り組む方が成長を促されます。ステップアップするチャンスと考えるのも悪くありません。階段のように段差が小さいなら無理なく乗っていくので挫折も防げます。あまり自信がなくても努力さえすれば少しずつ確実に成長していけるでしょう。一方、全く自信がない状態となると話が変わります。全く自信がないならやめた方がいいでしょう。自分から失敗しに行くようなものです。あえて失敗をしたいなら挑戦するのもいいですが、失敗を避けたいなら慎重になった方がいいでしょう。無謀なことに挑戦すると大きな挫折を味わうことになるため、諦めのリスクが高まります。頑張ったことでも諦めてしまったら結果はゼロです。ダメージだけ受けて、いざで乗ることになるでしょう。周りに迷惑をかけて謝る必要もあるかもしれません。全く自信がないならある程度自信なくまで成長を待った方がいいでしょう。言葉にあるなら無理を承知で挑むのもいいですが、努力と時間が無駄になることが必要です。この判断基準はビジネスでもプライベートでも同じです。あなたがしようとしていることはあまり自信がないことでしょうか、全く自信がないことでしょうか。デリケートな判断ですが、自分の立場とリスクを考えた上で慎重に決めてください。あまり自信がないならやってみる。全く自信がないならやめておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その18、時間とお金の使い方を見ればその人の前が見える。人の前はどこに現れるでしょうか。休日の過ごし方に現れるでしょうか。どういうものが見えるポイントですが、もっと短く分かりやすいポイントがあります。時間とお金の使い方です。時間は全ての平等を持っている資源。お金は生きていく必要なもの。どちらも普段から通常している資源ですが、だからこそ選択肢の幅が広くて奥が深い。時間とお金の使い方は価値観や生き方に反映されるポイントです。何に時間を費やしているのか、どんなことにお金を使っているのか、時間のお金の使い方の小さな大きなところです。時間の使うことも、お金を使うことも未来を作る原因です。そのため、時間やお金の使い方を見ればその人の未来も見えるのです。例えば、ギャンブルです。ギャンブルに時間とお金をたくさん使っているなら、良い未来を期待するのは難しいでしょう。時間やお金がどんどん消耗されるだけで建設的な成長や蓄積的な要素がありません。それ差さには役立つかもしれませんが、時間やお金が無駄に消耗されている状態です。ギャンブルそのものを仕事にしているならですが、ブラシをしているのに熱中しているのは要注意です。一過性の快楽を求めるような使い方ではいくら時間やお金があってもありません。時間やお金が同時に使われているなら厳しい未来を確保する必要があるでしょう。一方、時間とお金を同時に使っているなら明るい未来が期待できます。このように学校に通ったりなど知識や能力を高めることに時間とお金を使う。友人と会いに行ったりプレゼントを送ったりなど人を深めることに時間とお金を使う。スポーツに行き健康のために時間とお金を使う。自己投資に時間とお金を使っているなら正しい未来が待っているでしょう。建設的な行為に時間とお金を使っているわけですから正しい未来が期待できます。ビジネスでもプライベートでもどんどん夢を変えている未来がやっているはずです。何に時間を使うのか、何にお金を使うのか、どちらも簡単なことですが未来を決める重要なポイントです。あなたの時間とお金の使い方はあなたが一番よく知っています。裏返しに未来を狙ってもらうのもいいですが、自分の時間とお金の使い方を見た方が簡単に正解です。ある未来にしたいなら未来につながる建設的な使い方を行いましょう。時間のお金もできるだけ同調して投資に使いましょう。完全に同調なくすことはできなくても減らすことができるはずです。未来につながる建設的な活動に時間とお金を投資することです。時間とお金の使い方が正しいなら正しい未来になっています。ある未来につながる時間とお金の使い方を行える。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その19、人に夢を話せないうちは叶えられない。夢を叶えられるかどうか確かめる簡単なテストがあります。人に夢を話せるかどうかです。あなたの夢は何ですか？そう聞かれた時、堂々と答えられるでしょうか？聞かれていないから話さないという理由がないのです。わざわざ自分から言いに行く必要はありません。露骨に言い返すのも下品なので、聞かれた時だけ答えるというチャンスもありません。特に夢がない場合もあるでしょう。夢がないなら答えはないので仕方ありません。夢がないなら特に夢はないという答え方をするといいでしょう。しかし、きちんと夢があるにもかかわらず恥ずかしくて答えられないのが要注意です。それはまだ本気になっていない状態です。話してまだ見せたら恥ずかしい。もし実現できなかったら指をされて笑われそう。話が途切れそうだから念のために気にしておこう。毎日の勉強してわざと沈黙にすることもあるでしょう。テレや中心になって話をそらしたり、したり、ごまかしたりすることもあるかもしれません。これは本気で夢を叶えようとしていない証拠です。表向きは夢に向かって本気のつもりでも叶えなかったことを想定して逃げ道の準備に余念がありません。実際は心の中で有力感、今まで責任転換の気持ちがあります。本気で夢を叶えるつもりならなら必ず堂々と夢を話せます。私の夢は何ですと、ストレートに話せることです。またそう話せるようになっておくことです。本気で自分の夢に集中していれば、周りがどう思われようと気にしません。周りが笑われてもいい。バカにされてもいい。あなたの夢はあなたのもの。あくまで自分の夢ですが、話せるかどうかに関わらず堂々と話していいのです。だからこそ、きちんと夢を話せることが大切です。きちんと夢を話せるかといって、必ず叶えるわけではありませんが、夢を叶える人は必ずきちんと話せます。夢を叶えるなら悔しいおかげで勝利者です。別に夢を話して叶えなかったとしても、重大な意味はないはずです。自分の夢を正直にあのまま話すだけのこと。きちんと夢を話せるようになるだけで、さらに一歩夢に近づきます。さて、あなたに質問です。あなたの夢は何ですか？人に夢を叶えたとき、きちんと話せるようにしておく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その10、栄光を手にするのは素晴らしい。過去の栄光をするのはもっと素晴らしい。過去の栄光なんて捨ててしまうことです。過去は過去であり、今は今です。確かに過去には素晴らしい栄光があったのでしょう。大きな功績を挙げて立派な業を果たしたのでしょう。多くの人から注目され、賞賛もあったのでしょう。過去の栄光は大きな自信となり、大きな自慢の一つになっているでしょう。過去の栄光は人生の余裕につながる側面があるのも事実です。しかし、それはあくまで過去の話です。過去の栄光はあくまで過去の話。時代は変わりました。環境も変わりました。今は猛烈のステージです。過去の栄光に加えると、暗い無勇伝者は話せなくなります。無勇伝者は話せない10年になりたくないなら、過去の栄光は捨て、今を生きることです。過去の栄光を捨てた自分を表現するものがなくなる。そう思うかもしれませんが、心配は不要です。過去の栄光を捨てた方は、ちょうど言葉、愛から滲みます。心の態度も常に前を向いて、目が開きしています。過去に加えず、未来を見ながら、今を生きています。いつも真剣な態度があり、根底に生きることもあります。全力で今を生きる様子は、もはや勝つと思っても勝ちません。今を生きる姿勢は最高の明確。新たな成長と向上を求める姿は、多くの人の心を動かします。必ず、外見のどこかに現れ、周りに魅力が伝わってしまうのです。過去の栄光を自慢するのもいいですが、上手すると一気に切れてしまいます。本当に自信があるなら、自分の能力を証明するものがなくても強く生きていきます。過去の栄光を捨てようではありませんか。過去の栄光を捨てることも素晴らしい栄光です。栄光を手にするのは素晴らしいですが、過去の栄光を捨てるのはもっと素晴らしいのです。過去の栄光を捨て、未来を見ながら、今を生きる。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その11、成功者には3つの共通点がある。孤独、変人、行動力。成功者にはどうすればいいのでしょうか。世の中にいる成功者には3つの共通点があります。孤独、変人、行動力です。どれか1つが当てはまっているのではなく3つも当てはまっているのが特徴です。成功者にはこの3つの要素が欠かせません。孤独、変人、行動力の3要素について自分の状況を当てはめながら考えてみてください。孤独。1つ目の共通点は孤独です。成功者はいつも孤独を感じながら生きています。成功するには変わった人生を送る必要があります。 みんなと同じ生き方では色は果たせません。人とは誰の行動とかに注目されていないことに注目したりする必要があります。みんなとは違った生き方から勇気なので色を達成できます。また周りに流されず自分一人で行動する必要もあります。ところが一方で独自の道を歩んでいる間にだんだん周りの人とは話が合わなくなります。周りの人の話についていけなくなります。自分の気持ちを分かってくれる人もだんだん減っていきます。成功を目指す人とは一人で山の頂上を目指して登山するようなもの。上にあればあるほど孤独になることがない状況になります。いつの間にか周りにいる人は誰もいなくなります。自分の気持ちを分かってくれず孤独の状況になるのです。変人。成功者は変人と言われる人です。成功するためには有意義な取り組みが必要ですが、一般人から見ることに思われなかなか理解されません。どうしてそんなことをするの？と不思議に思うようなことをします。失敗するからやめた方がいいよ、この曲があります。頑張っているのに、こうだもと言われることも少なくありません。本人は真面目ですが、一般人から見ると、無謀や無意味な取り組みに見えます。そのため、彼女は変な人で、と言われるのです。行動力。三つ目の共通点は行動力です。成功する人は、とにかく行動力が凄まじい。しかも、普通の行動力ではなく、圧倒的な行動力があります。いつも何かに忙しくしています。しなければいけない仕事があればすぐ着手します。わからないことがあればすぐ調べます。くよくよしてもすぐ立ち直り始めます。失敗しても立ち直らず、むしろ勢いに変えてしまいます。行動力が凄まじいため、自然と成功に近づいているのです。世の中に成功者たちを見てください。成功の形やパターンは違っても、孤独、変人、行動力の3つは共通しているはずです。3つが揃ったからといって、必ず成功できるとは限りませんが、成功者には必ず3つが共通しています。もし、あなたがこの3つに当てはまるなら成功は時間の問題です。まだ成功していなくても、今の年を続けていれば、いずれ成功できるでしょう。3つのうち2つしか当てはまらないなら、残りの1つを意識すればいいでしょう。例えば、孤独と変人が当てはまっているなら、もう1つの行動力を意識するような正解です。孤独を恐れないでください。変人になりましょう。そして、圧倒的な行動力を心がけてください。孤独、変人、行動力の3つが揃ったときに成功に向かう力がますます加速するのです。成功するために孤独、変人、行動力の3つを意識する。人生100年で成功のチャンスをつかむ30の方法。その順位、やる気に頼っているうちは成功できない。成功することは習慣になる。成功するためには、やる気が大切となります。これは半分正しいですが、半分は間違っています。もちろん、やる気は大切です。心に気がつくことで気合いになります。モチベーションも刺激して気持ちを高めた方が行動しやすくなります。集中した方がより良い結果を出しやすくなるでしょう。やる気の方が長い方が、全体を超えた力を発揮できることもあります。少なくともやる気は何をやった方がいいのは間違いありません。しかし、心に落ちながらなります。実際のところ、やる気がないと思い越しながらない状態がよくありません。毎回仕事をするとき、いちいちやる気を出さなくてはなりません。やる気を出す場合、実際は手間がかかって大変です。やる気が出たとしても何があります。やる気がないなら仕事も何ができてしまいます。時にはやる気がないときもあるでしょう。やる気がないときは仕事もできなくなります。やる気に頼ったことは仕事の波が大きいので不安定です。最初はよくてもいずれ頓挫するような運命で、やる気に頼っているうちは成功できないのです。成功するにはやる気がなくても行動できる仕組みが必要です。ではやる気がなくても行動できる仕組みを作るにはどうすればいいか。その答えこそ習慣化です。毎日行う仕事をルーティンワークとして習慣化するのです。仕事をするにはやる気が必要と思われがちですが、答えです。仕事はやる気がゼロでもできます。思い出してください。毎日顔を洗うとき、いちいちやる気を出さなくてもできるはずです。歯を磨くときも、ないときも、いちいちやる気を出さなくてもできるはずです。洗顔も歯磨きもないも、ルーティンワークとして習慣になっているため、やる気がなくても勝手に体が動くのです。仕事も同じです。成功するためには日々の仕事をルーティンワークとして習慣にしておくことが大切です。一旦習慣化ができれば、やる気がなくても勝手に体が動くはずです。別の気合も必要はありません。やる気がゼロとかマイナスでも体が動きます。たとえ落ち込んでいても行動できるようになります。仕事が習慣になればやる気がなくても、時に笑って何だか継続することが可能になります。習慣になればやる気がなくても仕事ができます。習慣化こそ成功の鍵。大げさには無力であっても成功に近づいているのです。仕事を習慣化しましょう。仕事を日々の習慣のうちにしてしまいましょう。習慣には最低でも3週間は必要と言われています。最初は大変ですが、一定チャンスでると当たり前の習慣になっています。仕事にやる気なんて必要ないと、あらながら言えるようになることです。一旦習慣化すればやる気がなくても勝手に体が動き始めます。いつの間にか大きく成長して多くの実績を積んでいるでしょう。気づけば成功しているのです。日々の仕事を習慣化してやる気なくても行動できるようにしておく。人生100年で成功のチャンスをつかむ30の方法。その13、成功では大切。失敗ではもっと大切。成功へと失敗で。どちらが成功に必要かと彼らは多くの人が成功へと答えるでしょう。成功したいから成功へを求めるのは自然です。成功へは手段や手順など参考になる情報がたくさん詰まっています。実績もあるので信用力、期待もできます。自分にもできそうだと思い、勇気をもらいます。成功への道を隠されてモチベーションを高める効果もあります。成功への道筋が出ることで希望の社員が見えないようになるでしょう。少なくとも成功へを目指せば自分も成功に近づけるはずです。完全に同じ状態を再現できなくても、社員状態が再現になるでしょう。できるだけたくさんの成功へを仕事、書籍や雑誌をたくさん対策に探し求めている人も多いのではないでしょうか。しかし成功へよりもっと大切なことがあります。失敗でなんです。失敗でなんでな、役立たない、参考にならないと思っているならばです。むしろ成功へより参考になります。失敗で学ぶことでしてはいけないことを学びます。自分が過ちを犯す前に前人が犯した過ちを学ぶことです。どんな間違いを犯したのか、何が原因なのか、どうすればよかったのか。失敗で学ぶことは大変重要です。失敗で学ぶことは成功へより多い。失敗で学ぶことは同じ失敗を繰り返さずに済みます。ならば当たり前と思うこともあるかもしれませんが、重要性を再認識できるので無駄にはなりません。成功したなら優先順位が大切です。いきなり成功を目指すより失敗を避ける方が優先です。最高を目指すより最高を避ける。成功できなくてもある程度の結果はなせますが、失敗したら終了です。繰り返しのつかない失敗を犯せば再不能になります。成功できないことが不幸に陥ってしまいます。最悪の場合、人生が何になる可能性もゼロではありません。時代を避けながら前に進むイメージです。まず絶対にではいけないことを確認するのです。これは現時、そこを避ける、誰も注意と危険を避けていけば、言動がなることはありません。ゆっくりではありますが、着実に前進できます。失敗を避ければ長く続けることができるので、経験と脳が蓄積されます。結果として成功に近づいているのです。時間がかかりますが、成功するためには最も確実な方法です。本気で成功したいなら必ず失敗例を学びましょう。成功例はしなくても成功できますが、失敗例は失敗をないと成功できません。成功への近道は成功例よりむしろ失敗例です。成功例も大切ですが、失敗例はもっと大切なのです。成功例より失敗例を参考にする。人生100年で成功のチャンスをつかむ30の方法。その14、周りが見なくなるから一生懸命になる人が成功する。成功するためには一生懸命になることが必要です。一生懸命とは何か。一生懸命とは一瞬間に全力を尽くして打ち込むことを言います。大きな結果を出すには一生懸命ならせません。基本的に当たり前と思うかもしれませんが、改めて一生懸命の重要性に気づいてください。例えば、試験の成績がいい人は一生懸命勉強した結果です。スポーツで試合に強い人も一生懸命練習をした結果です。サボって勉強したら無理ました。わかりません。サボって勉強したら普通の結果しか出せなくなります。どんな仕事でも一生懸命は必要不可欠な要素。実力を見せて結果を出すには一生懸命になることが欠かせないのです。では、仕事で成功するのはどうすればいいのか。これも当たり前のことです。一生懸命仕事をするにつきます。一生懸命は仕事で成功するための最重要のポイントです。一生懸命仕事をすれば 100% 成功するとは限りませんが、成功者は必ず一生懸命仕事をしています。ただし、普通の一生懸命ではありません。もちろん、頑張っているのはいいですが、成功するにはさらに上を目指す必要があります。それは、周りが見なくなるから一生懸命です。周りに人がいても見なくなる。音楽が流れていても聞こえなくなる。時間の存在すら忘れてしまう。周りが見なくなるのは、目の前のことに徹底集中している証拠です。今回、大集中力を発揮して仕事をすれば、うまくいかないはずがありません。集中力はなくて困ることはあっても、困ることはありません。周りが見なくなる時間を進めましょう。周りが自分がどんなふうに見えているか気にしないことです。周りが見なくなると、周りが笑われていることも気づかなくなりますが、それでいいのです。本当に一生懸命になったことは、必ず輝いています。周りが見なくなるから一生懸命になる人が成功するのです。仕事をすることは、周りが見なくなるから一生懸命になる。人生100年で成功のチャンスをつかむ30の方法。その15、勉強してから仕事を始めるのではない。仕事をしながら勉強するのだ。勉強してから仕事を始めようとしていませんか。仕事ですが失敗があってはいけません。知らんや手順がわからないなら学ぶ必要があります。前もって勉強してしっかり知識を身につけてから仕事に着手する。時間をかけて道勉強して完璧になったところで仕事に始めようとする人もいるでしょう。もちろん最低限の知識を学ぶ勉強がいいのです。完全に知識がなければ不都合でしょう。基礎には基礎を勉強するなら意味があります。知らんや手順があれば自信がついて気持ちの上でも楽になるでしょう。あくまで職や内容を教えているような仕事に役立つでしょう。しかし、しっかり勉強してから仕事を始めるのは得策ではありません。仕事に着手するまで時間がかかります。一からあくまで完璧に勉強しようとすると、いくら時間があってもかかりません。勉強しているうちに、業界や業種の事情が変わっていくこともあります。身につけた知識が学ぶ可能性もゼロではありません。仕事で成功するためにはスピードも大切な要素です。もともとしている人たちの上で夢の実現が起こります。しかも、勉強したことが全て役立つことはありません。既存の勉強と実際の仕事では異なることがよくあります。事前に勉強したことが役立つこともありますが、実際現場に出て仕事を始めると別の知識が必要とあるのはよくあること。仕事をしてないとわからないこともあります。実践しないと身につかないこともあります。失敗して初めて学べることもあります。 座学で学んだ知識と実践で必要な知識は別です。同じ知識でも深みが違います。最初からうまくいくように勉強しますが、前もって勉強すれば必ずうまくいくかというとそうでもありません。最初から天の仕事をするのは可能です。勉強しても実際に始めるとそうでないとトラブルがたくさんあって結局うまくいかないことが多い。だったらさっさと仕事を始めた方が賢明です。夢が実現しやすくなり仕事でも成功しやすくなります。勉強してから仕事を始めるのではありません。仕事をしながら勉強するのです。基本知識さえ学べば早速仕事に着手しましょう。仕事をしながら足りない知識が見つかればその時になって勉強します。間に合わないように思いますが必死になれば間に合います。必要性に変えると記憶力も吸収力も底力が発揮できます。どうしても間に合いそうになら上司、先輩、同僚、専門家などのサポートを頂きましょう。必要な勉強があるなら仕事をしながら勉強しましょう。必要な内容があるなら仕事をしながら身につけましょう。仕事の価値が上がるので仕事のスピードも保てます。ゆっくり勉強ができるのは学生までです。社会人になれば仕事をしながら勉強する姿勢が損です。勉強してから仕事を始めるのではなく仕事をしながら勉強する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その16、偉人も成功者も実は落ち込みが多い。偉人や成功者と呼ばれる人には変わった神が目立ちます。人生の中で一度落ち込めているのです。もちろん、一般の経歴を持つ偉人や成功者も存在しますが、全てはその神ではありません。偉人の中には中卒や高卒の人たちがいます。年金登場する偉人にはまともに学校教育を受けていない人もつながりません。成功者も大学を中退している人もいます。世界的な企業の創業者や経営者も大学を中退した人もいます。偉人や成功者といえば、一般の経歴を持った人たちが有名人ですが、そうではありません。偉人や成功者の中には行動を要求する必要と思っているのが多いです。現実を見て我々と偉人も成功者も実は落ち込みが多い。一旦落ち込めて、そこから上がってきた人が重要です。道教学年は、社会から得られた自分の人生で成し遂げることは、学校の教科書に書かれていることではなく、自分で見つけていくものです。社会がレールが外れた時、自分はどうしていけばいいのかと本気で考えます。レールが外れたら、そこから先の生き方は自分で考えるしかなくなります。落ち込めた時、自分の頭で考えるしかなくなります。本気で人生を生きる。何としても入らない。という反骨精神の場合にして、気合に入ります。自分に備わった能力を発揮して、自分の役割を見せる。そして、自分の最大限に活かせる分野で最高の花を咲かせるのです。もし、自分のことを落ち込めと思っているならチャンスです。成功者と共通した鍵があります。あとは、落ち込めを出すかどうかです。レールが外れたら、ピンチではなく、チャンスに変えてください。落ち込めたままくさえば、どんどん波になります。落ち込めを輪に変えていけば、どんどん飛躍できます。レールが外れたら、自分の勇気を出すことです。個性と才能を発揮できる分野はどこかにあるはずです。自分の勇気を見せたら、知恵と意図で将来を変えて全うすることです。そうすれば、行動を要求した勝利に全てた結果を発揮できる可能性ができます。あの時を勝負でよかったと勇気になっているんです。レールが外れて勝負したら、自分の勇気を見せ、早くなっていく。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その17、素晴らしいアイデアは100個選べる。素晴らしいアイデアを出すにはどうすればいいのでしょうか。素晴らしいアイデアを出すには才能が必要。頭が良くないといいアイデアは出せない。発想力がないと素晴らしいアイデアを出すのは可能。そう思っているならばいいです。もちろん才能があった方が素晴らしいアイデアを出しやすくなりますが、その差は見たる程度。才能がなくても素晴らしいアイデアを出すことは可能です。凡人でも普通の人でも素晴らしいアイデアを出すことは可能です。では、凡人でも素晴らしいアイデアを出すにはどうすればいいのか。それは100個の7アイデアを出すということです。素晴らしいアイデアを出したいなら、要は大丈夫です。平凡で当たり前のアイデアでいいので、どんどんアイデアを出しましょう。最初のうちは大したいないアイデアが出てくるでしょう。誰でも思いつくような小さなアイデアが出てきます。その年でいいので、紙に座ってしながら、どんどんアイデアを出していってください。アイデアを出して、出しまくる。アイデアを出し続けていくと、そのうちデータが出てきて、視点や考え方を変えなくてはならなくなります。視点と考え方を変えると、再びデータが出てきます。ところが、しばらくすると、視点や考え方を変えてしたアイデアさえもデータが出てきます。さらにアイデアを出そうとすると、今度は非常識や異次元のレベルで考えていただけなくなります。この段階まで進めることです。この段階になって、ようやく素晴らしいアイデアが出てくるようになります。普通の人が追いつかないような斬新で優れたアイデアです。素晴らしいアイデアを出すなら100個の7アイデアを出すことです。ネタ作りは諦めるのではありません。むしろネタ作りから少年の間に本当の始まりです。素晴らしいアイデアは100個目からでると考えてください。ネタ作りは大いに結構。むしろネタ作りという限界に直面しなければいけません。発想の限界と呼べる限界に直面してその壁を突き破ることです。必ずできます。2回には限界がありますが勝利は限界がないからです。この方法には発想力や想像力を鍛えることもあります。100個目では予想のようなもの。100個目になった時ようやく素晴らしいアイデアが出ます。時間と能力が足りますが諦めなければ必ずできます。この方法ならどんな運でも素晴らしいアイデアが出せるようになります。素晴らしいアイデアを出すために100個のアイデアを出す。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その18、体力が人並みか、仕事のスピードが人並みか、物声が人並みか、運動神経が人並みか、頭の回転が人並みか、能力が人並みかで慣れていませんか。普通のことが普通にできない。簡単なことが簡単にできない。能力が人並みから恥ずかしくなるでしょう。情けない気持ちになり落ち込むでしょう。能力があっても人並みからなかなか役立ちません。自分のせいで周りの足を引っ張ることになればますます自分が嫌になります。何をやっても人並みから自信を失い自己嫌悪になるかもしれません。羨ましいことに世の中には先天的な才能を持つ人もいます。才能がある人は成長も早い。最初は未熟でもあっという間に成長していきます。人並みの能力がない自分はあっという間に置いていかれます。しかし、能力が人並みからやっても絶望するのは大げさです。能力が人並みからやっても逆転のチャンスがあるからです。どうすれば逆転のチャンスを得られるのか。シンプルな方法です。仕事が遅いなら人の何倍も仕事をしましょう。物声が悪いなら人の何倍も勉強しましょう。運動神経が悪いなら人の何倍も練習しましょう。相手の時間が長いなら自分は10時間頑張ります。相手が休んでいる時でも自分はできるだけ努力を続けます。才能は先天的でも努力は後天的です。努力には何倍もチャンスがあります。どんなに能力が低くても努力さえあれば伸ばすことが可能です。仕事量、練習量、勉強時間を増やしたところで確実に抜かれるのは足りませんが、少なくとも伸びるのは確実です。成長は遅いかもしれませんが、努力の量を増やせば確実に到達します。人の何倍も努力すれば人の何倍も能力を高めることが可能です。何も努力をしていないのに無能になるのは愚かなことです。チャンスに今ながら努力をしてください。能力が人並みから努力の量で話しましょう。どれだけ努力できるかは話しない。強い人を脅さえれば努力をすることができます。努力は後天的ですから、今すぐ取り組むことも可能です。人の何倍も努力しましょう。1.5 倍の努力で足りないなら2倍の努力をすればいい。2倍の努力で足りないなら3倍の努力をすればいい。努力、努力、また努力。努力の量で圧倒するのです。たとえ努力ができないであっても努力をすればいい差をつけます。圧倒的な努力があれば、いずれ才能のある人を生むことも夢ではありません。能力が人並みから人の何倍も努力すればいい。努力こそ人生を逆転する最高の手段です。能力が人並みから人の何倍も努力する。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その19、寝起きと深呼吸をすれば朝からスタートしができる。寝起きと深呼吸をしたいことがあります。食事ではありません。洗顔ではありません。どれも起きたらすることですが、もっと早く寝起きにしておきたいことがあります。深呼吸なのです。朝の深呼吸を忘れていませんか。寝起きとくものは酸素不足の状態です。脳に必要な酸素が足りていないので、頭はぼーっとしたり寝ぼけていたりします。脳の活動の本調子ではなく、まだ中途半端な状態です。そこで役立つのが深呼吸です。大きく息を吸ってゆっくり吐く。たった1回の深呼吸で脳の毛細血管が広がり、血液の循環が良くなります。たっぷり酸素を吸収できるので脳に酸素が行き渡ります。脳に人の中に電気が吐くと腸が鮮明になっていくのです。食事をとることも大切ですが、脳に酸素を取り込むことも忘れないでください。脳にとって酸素は大事な食事です。深呼吸がなくても、嫌ですが深呼吸をした方がもっとスムーズに行います。寝起きとくの深呼吸は一日のうちで一番大切です。寝起きとくの深呼吸をすれば朝からスタートしができるでしょう。寝起きとくの深呼吸をすれば朝の調子が良くなります。ぜひ毎朝の習慣としてお勧めします。小さな習慣ですが、きちんと毎朝継続すればゆっくり脳も影響してきます。寝起きとくの深呼吸をする。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。その30、自分は凡人だったと気づいたら本当のスタート。私たちは大きな夢を持って成長していきます。大いにして子供の頃の夢は少し大げさな内容です。将来はプロ野球選手になってメジャーリーガーになる。将来は大企業に就職して一流エリートになる。将来は大物役者になって世界的な大スターになる。歌を仕事にしてミリオンヒットを出す。サッカーを目指して将来は文学賞を取ってベストセラーを出す。大きな夢を持ち、それに向かって一生懸命になる時期があるでしょう。もちろん、どんな夢を持っても OK です。あくまで夢ですから自分の好きな内容でいいでしょう。夢の形はそれぞれですが、何らかの憧れを持ち、それに向かって進むことは大切です。夢があると生きない人生が必死になります。ところがです。いざ頑張ってみると、やると自分が恩人であることに気づかされることがあります。いざ努力しても思うようにいかない。努力しても体は多く思うように成長しない。運は悪いなりものです。自分がすごいと思っていても、世の中にはもっとすごい人がいて衝撃を受けるでしょう。やればできる、頑張れば必ず報われるというのも成功です。頑張ったからといって必ず報われるのもありません。残念ながら世の中にはどんなに頑張ってもできないことがあります。頑張ってできるようになったことでも才能のある人がすぐ抜いていきます。せっかく大きな夢を持っていても失われます。そして気づくのです。自分に才能がなかった。特別でもなかった。単なる恩人だったと。しかし自分が恩人だと気づいてがっかりする 必要はありません。自分は凡人だったと気づいてから本当のスタートだからです。凡人だからといってそこで夢が終わるわけではありません。人生が終わるわけではありません。ここでしっかり考えるのです。本当の自分らしさは何だろうか。自分の本当の道は何だろうか。本当に自分に合った仕事は何だろうか。自分自動を繰り返すことで見える自分らしい道があります。今では有効にならされていただけでした。見えたくまで世間体で選んでいた道でした。自分の個性を無視した間違いな夢でした。自分が凡人だと気づいたとき、改めて自分の見つめ直せます。自分らしさを無視した間違いな夢を描いていたことに反省することで、今度こそ本当の自分と向き合います。見えないのを信じるも無視することです。見えないのを信じるも無視したとき、本気で自分らしい生き方を考えるようになります。自分の価値を下げた自分に合った道を考えることができるようになります。自分が凡人だと思うのは、自分にやっていないことを教えたのが原因です。自分が凡人だと気づいたとしても、その分野では凡人だったというだけのこと。今一度、自分の個性や特徴を見つめ直し、自分に合った道をやることです。どんな人も必ず自分が輝くならなります。一番になる必要はありません。一番になっても得意な分野があるはずです。天才になる必要はありません。自分が輝ければ見つけられるのです。成功とは何か。成功とは自分らしく生き、自分らしさを発揮していることを言うのです。自分に合った場所が小さな努力でスムーズに進みます。こんなのも楽しみながら取り組めるでしょう。どうか自分が凡人だと気づいても絶望しないでください。その分野では凡人だったというだけのことです。きちんと自分に合った場所があれば今度こそ輝けます。自分は凡人だったと気づいたら本当のスタートなのです。自分が凡人と気づいた瞬間の本当のスタートです。人生逆転で成功のチャンスをつかむ30の方法。まとめ、その1、バカになってスピードと行動力を発揮して成功に至る。その2、自分の不幸を嫌いにしない。その3、問題がないと思い込んでいる問題に気づく。その4、トップを目指すなら1番になりたいではなく1番になるという。その5、追いつこうではなく追い抜こうとする。その6、余裕を作って目の前にあるチャンスに気づくようにする。その7、すぐ来いすぐ行いすぐ行動するようになる。その8、一仕事を終えてよく残っているならそのままもう一仕事をする。その9、何問もあったかどうか考え、諦めず解決のヒントを探す。その10、自分を正当化するのはやめて正直に生きる。その11、苦労が楽しめることを君に才能を探してみる。その12、体の中にテントの元を停滞しておく。その13、逆転をしたいなら一発逆転を選ぶではなく小さな達成を進めていく。その14、期待されていない状況を生かして行動力を発揮する。その15、ゆっくりずつ意識しながら成功を目指していく。その16、悲劇のヒーローを演じるから悲劇のヒーローを演じる。その17、あまり自信がないならやってみる。全く自信がないならやめておく。その18、あるいは未来につながる時間とお金の使い方を行っている。その19、人に夢を伝えたときちんと話せるようにしておく。その20、過去の栄光性、未来を見ながら今を生きる。その21、成功するために孤独、現状、行動力の3つを意識する。その22、日々の仕事を習慣化してやる気がなくても行動できるようにしておく。その23、成功例より失敗例を参考にする。その14、仕事をするときは周りが見えなくなるから一生懸命になる。その15、勉強してから仕事を始めるのではなく仕事をしながら勉強する。その16、レベルが外れて押し込めたら自分の気持ちを見せ早くなっていく。その17、素晴らしいアイデアを出すために100個のアイデアを出す。その18、能力が人並みなら人の何倍も努力する。その19、寝起きと共に深呼吸をする。その30、自分が凡人と気づいた瞬間の本当のスタートにする。